文部省が発表しました全国の小学6年中学3年の国語算数の AB 理科の平均回答率が公表されました。その結果、結果は長崎県は全国よりも下回っているというふうに思っております。全国のランキングを見ますと長崎県は32位ということでございまして、まあ、上位が秋田県、福井、富山、石川県という、まあ、例年高い県でございますが、まあ、そういう中で壱岐の場合、この公表につきましては教育委員会の判断という状況でございますが、もし壱岐のこのアグルテストの回答率が分かっておれば公表をお願いしたいというふうに思っております。私は壱岐のこの素晴らしい支援環境の中で勉学できることは子どもたちには大変こう幸せだというふうに思っております。昨日も町田議員の方からこの島は教育の島という話がございました。私もこの島は子どもの学園の島として位置づけ、その学校改革の先頭に立って生きるに留学生が来るようなそういう子どもたちが作ってはどうかということをですね、私2つほど提案をしたいというふうに思っております。まず一つは現在休日になっております土曜日の授業の復活でございます。この亡くなった土曜日が にわかに復活しますということで文部省がアンケートを調査いたしました。脱ゆとり教育への方向転換が増えつつある事業数が消化するためには土曜日が復活しつつあるということで、まあ、全国の私調査しましたら土曜日の授業を行う小中学校の割合が163% で2年前と比べて約2倍に増えておるということで、実質の内訳は小学校が全国の3565校 17.3%、 中学校が1794の 183% という高い比率を出しております。まあ、このアンケートの調査について中身を見てみますと、土曜日授業につきましては学校の先生は猛反対でございまして 70.3% でも、親としては逆に7割を超す人が賛成をしておるという状況でございます。この土曜の中身をちょっと紹介をしたいと思っておりますが、まあ、土曜日については脱ゆとり方向転換から随分たつが増えつつあるということでございます。それと先ほど言いますように、各小中学校ともですねそういう傾向にあるということで、まあ、これが今後どのようになるのかということで毎年増えるだろうというそういうこうアンケートのですね、状況が出ております。まあ、これについての、教育庁の考えをお聞かせ願いたいというふうに思っております。それから2点目でございますが、小中一貫校についてでございます。今後人口減少が減る中で小学校の統廃合については避けて通れないものだと私は思っておりますし、先の中学校の統廃合につきましては私は成功したというふうに思っております。全国のその状況を見ましても、かなりこの一貫校に対する認識が出てきておるということで、来年の教育改正法の中で4月からこの一貫校が改正されるということも聞いております。私はこの一貫校については 特に壱岐の場合はですね、この一貫校についてまず統合と合わせまして一番適当じゃないかというふうに思っておりますが、まあ、長崎県を見ましてもこの一貫校をしておるといいますか、しておるのが長崎市の野崎市小学校中学校、それと五島市の鳴門小中学校、小鹿の小中学校、この小鹿は島に一つの小中学校でございますし、鳴門島につきましてもこの一つということで、まあ、人口が鳴門島が約3000、小鹿が約2600ということで、小中一貫校の一つの島に一つという、そういう、まあ、状況が出ております。まあ、そういう中で、今回、芦部小学校の設計の補正予算が出ておりますが、今回のこの芦部小学校につきましては、私は現地での建設だったというふうに理解をしておりますが、あそこで例えば統廃合したときに、今後、拡張ができるのかどうか、私はこの際、現地じゃなくて、先を見た、そういう、こう、現地といいますか、敷地が欲しかったなというふうに思っておりますが、まあ、それについての見解をお願いしたいというふうに思っております。それから、2点目でございますが、3点目でございますが、現といいますか、旧中学校の跡地の利用、まあ、箱崎伊佐につきましては、それぞれ、利用者が出て有効活用されておるようでございますが、あと中、初山、沼津、渡良、まあ、これの跡地の利用はどのようになっているのか、その点についてお伺いしたいというふうに思っております。以上です。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、久保田教育長。
はい、3番、呼子議員のご質問にお答えをいたします。はじめに全国学力学習状況調査のことについてお尋ねをいただきました。ありがとうございます。壱岐市教育委員会でも子どもたちに確かな学力をつけることを重要視しておりますので、このことについては皆さんと認識をしていただく上でもありがたい質問だと受け止めております。はじめにこれは申しましたように学力学習状況調査という名称で言っております。かつて学力テストというのを全国に実施して、その弊害が見られたことを認識の中から改めるということで、学力学習状況調査結果4月21日に実施いたしまして、8月の25日にその正答率等あるいは分析結果が公表をされました。ご指摘のように長崎県の平均正答率は全国の平均正答率に比べますとポイントで1ないし2ポイント各教科 A、B、各問題で少しだけ下がっております。壱岐市は長崎県のポイントとほぼ同じ程度でございます。数字でポイントとして今お話をさせていただいておりますのは、平均点とか得点ということでこの調査は捉えておりませんので、そのようにポイント制でご理解をいただきたいと思います。要はこの調査結果をもとに各学校が実施した学年の児童生徒の状況を正確に把握し、教師の指導等を振り返りながら今後この子どもたちの学力をどう伸ばすかということをもとにするための調査でございまして、壱岐市内でも平均正答率としての数字を皆さんにお示しをすることはしておりません。各学校では学校の状況を国語問題 A 問題 B 算数云々と同じような形で 文章でもって保護者に子どもたちにしっかりとした説明責任を果たすようにしております。そしてその分析結果をもとに授業に反映させ、放課後夏休み等の休業日を利用して希望する者、教師が指名する者等を呼びまして補充学習等をしながら、その調査結果を生かして一人一人の子どもたちの力を伸ばすために役立てているというのが壱岐市の現状でございます。議員ご心配いただく中学校につきましても、この正答率については県の分を下回っております。そのポイント的には2ないし4ポイント、小学校では国語 B が上回っております。全国の分を、しかし他の3つについては2ポイント近く今下回っている状況がございます。要は数字だけが一人歩きして順位だけで物事を判断するとか、正答率の数だけで物を測っていただいては、子どもたちの力をより伸ばす教師の指導力の反省材料としては十分ではないと考え、壱岐市ではしっかりした指導をしております。今後確実な取り組みを学校と力を合わせながら進めていく中で、少しずつ壱岐市の子どもたちの力を高めていきたいと思います。努力すれば必ず結果はついてくるというのを信念として、壱岐市教育委員会学校教育課と学校の校長を中心とした連携をしながら、このことについては取り組みを進めてまいります。また来年度も同じような調査が市会調査で行われるのか、部分的な抽出になるのか、今少し課題としてはあるようでございますが、なされた場合のものについてもしっかり受け止めながら、日々の授業における努力を続けていきたいと考えます。二つ目の土曜日の授業再開についての議員のお考えでございます。平成21年度に学習指導要領が改定をされ、授業時数が小中学校でも少し増えましたことにより、授業がしっかり確保されているのかといういろいろな心配等が皆さんが持たれましたが、各学校ではいろいろな努力をしてきております。例えば3学期制を取っております学校についても、始業式や終業式もこれまでは授業を設定しておりませんでしたが、1時間ないし2時間の授業を設定しながら、その授業時数の確保を少しでも多くしようという形のこと、そして先ほど申します授業以外でも長期休業中を利用した形の教育課程内の教科の指導を取り入れて取り組んでおります。文部科学省が申しておりますこの土曜授業というのは3種類ありまして、教育課程内の授業をそのまま今の土曜日に実施する授業形態が一つ、もう一つはやはり教育課程内の授業をするんですが、学校の先生ではなくて他の方の力を借りて何とかしよう、これは勤務条件等の問題でよる法改正の必要があるからということになります。3つ目は土曜学習という形で、これまでも各学校で取り組んでおります授業教科等ではなく、いろいろな体験活動を取り入れたものを教師、地域、保護者等が力を合わせて子どもたちに体験の時間を多くするということで取り組んでおります。壱岐市の場合はそのような活動の充実がある中で、私ども教育委員会としては慌てて土曜授業を取り入れるという考えは持っておりません。その分他の時間で学校と力を合わせながら子どもたちに確かな学力をつける取り組みをしていくし、合わせて体験的な活動も時間としてしっかりさせたい。昨日の答弁でも申しましたように、土曜日のこの日をどう使っていくか、スポーツの試合の 応援に行けばメリットはある、子どもとのつながりはできる。しかし文化活動に一緒に行ってもまた大きなメリットはそこにあるはずです。そういう時間に家族や地域と使うために土曜休業日が始まったということを私どもははっきりしなければいけず、議員ご指摘のゆとりが堕落になってはいけないわけで、ドリルをさせる、いろいろな体験をさせる、家の手伝いをさせる、そういったこと等にすることが大切で、中には保護者の中に土曜日家にいてお世話も大変だから学校に行ってもらうとありがたいという、そういう考えもどこかでは聞かされます。ここで家庭の教育力、学校の教育力、そして地域の教育力を合わせながら、今一度この子どもたちを豊かな体験をもとにしながら合わせて学力もつけていくという指導の仕方を、子育ての島域、そういう点で考えた時には慌てて土曜日の授業再開の取り組みには今考えておりません。加水小学校では2学期制を施行いたしまして10年経ちます。そうしますと始業式終業式は3学期制の学校に比べますと少なくなりまして、それだけでも年間約10時間近くの授業時数の確保がなされているという実績も承っております。県下では佐世保市、大村市は市一斉に小中学校が2学期制を敷いているという実例もございます。そういうところとの調査を進めながら、私ども教育委員会でも検討はいたしますが、すぐにという気持ちにはないということをお伝えしておきたいと思います。3つ目の小中一貫校につきましても議員がお話になりました。大変議員はこの制度に期待感を持たれ、有効な作用が働くものとこう捉えていらっしゃるようでございますが、壱岐市の場合、学力の面でも今18の小学校はそこそこの学力をつけております。4中学校が先ほど申します課題を持っております。先生方も校長を中心に何とかしなければと取り組んでいるところですが、まだまだその部分の上昇経過が見られないところが皆さん悔しがっているところだと思います。大きな課題として捉えております。そういう中で中と小と一緒にした場合の効果をどこに期待するかという点でございます。私は一緒にした場合、今維持されている小学校の方が迷惑をすると考えております。中学校は今のままで課題を抱えながら、その課題解決に精一杯努力をしなければならないときに、小学校に行ってどうこうまでの余力はありません。例えば英語の専門的な知識を持った教師が小学校に行ってうんぬんということに期待を持たれるでしょうが、まだ中学校でしっかりそのことを専念すべきであって、中学校でやっている授業をそのまま小学校の外国語活動、これから授業になるかもしれない外国語の中での指導をするには、もっと中学校側が勉強をしなければならないと判断をしております。国が小中一貫校を進めますのは何故でしょうか。これは小学校や中学校の統廃合を進めるための方便だと私は捉えております。長崎県内の野母崎の一貫校ができたのも43小学校を1校に、そして統合するためにじゃあ中学校と一緒になって小中一貫校ということにすることで、なんとか保護者地域の理解を得たと聞いております。その取り組みもまだ1年目、今年が2年目ぐらいでございます。どういった形になるのか楽しみにしていますが、市町村が抱えます学校は学校の数によってまず国の補助金が出ます。学級数によって補助金が出ます。そして児童生徒数に対しての補助金が出るという3つの仕組みになっております。統合しますと前2つの補助金の必要がないという 非常に大きな効果をもたらすというところに隠されている狙いがどこかあるように思います。今回改正をされて選択をすることができました。もしこの小中一貫校が本当にいいのなら、全国一斉に法の制度を改めて小中一貫校にするという方針を国の政策として打ち出す時が来るでしょう。それまで統合をしながら取り組まれたところがどういう形になっていくのか、大変興味のあるところでございます。よって今のところ壱岐市教育委員会の協議の中では、小中併設校とかいろいろな経験を出し合った中では、小中一貫校の必要はない、ただし小中連携教育をするということは日頃からしておりますので、その必要性は非常に認識をいたしております。四つ目の旧中学校の跡地の利活用についてでございます。お話のように壱岐市では中原副市長をトップに壱岐市中学校跡地利活用検討委員会を早くから設置し、その中で廃校舎等の利活用を希望される方の募集等も随時行ってまいりました。前回報告しました以降に新しい希望が私どもの方には寄せられておりません。基本的な考え方としては、ご承知のように将来的に公共的な需要が見込まれない場合で、民間等による利活用が地域の発展や本市のまちづくりに寄与すると考えられる場合において、売却や貸し付けを検討することとなっております。利活用の希望者があれば、用途廃止等の関係手続きを行い、売却や貸し付けを積極的に進めていくことになります。議員ご指摘の中中学校、初山中学校、沼津中学校跡地につきましては、この利活用の要望等が出ていない状況の中では、まだ貸し付け等の手続きにはなっておりませんで、むしろこの部分については公共的な用途にならないとなれば、財産権の所有等を移管しながら違う対策がそこには生じてくるかと思います。以上でございます。
はい、呼子議員、
それぞれ詳しく説明をいただきました。ありがとうございました。私はインターネットで調べたんですが、学力テストの今ポイント制を言われました。ちょっと見てみますと、一番トップの秋田県が 67.8 ポイント、長崎県が 60.7%、 全国平均が 61.7 ということでございました。こういうポイント制というのはかなりの開きがあるなというふうに思っております。まあ、中学校も同じような状況でございますが、ある小学校に聞きますと、うちは平均よりも2ポイント高いんだという、そういう話もですね、党内で聞いておりますから、まあ、少し学校の差があるんじゃないかなというふうには思っております。それから授業、土曜日授業につきまして、これもちょっと調べましたら、土曜日実施しているのは長崎県はゼロでございますが、佐賀県が20校しております。福岡が151校、全国で1794校、中学校で土曜日の授業を採用しております。小学校が、これも長崎県はゼロでございますが、佐賀県が48、福岡が321校、全国で3565校というのがですね、土曜日授業を再開しておる。で、年に3回とかいうのが、結構ありますが、まあ、そういうことで少しこの土曜日授業というのが全国に広がっておるということはですね、数字的には表れておるようでございます。それから一貫校につきまして、ここに私もインターネットで調べましたら、福岡の宗像市、まあ、ここがこの一貫校については 先進地のようでございまして、ほとんどがこの一貫校でやっておるということで、新たに私立の小中学校を一貫校を作ろうということをですね、ここにこう出ておりますが、ここは小学校として中学校については全寮制であるという、そういうことはですね、ここに出ておりまして、先ほどちょっと言いますように、生きを、子どもの島、そういうことを考えると、土曜日を授業し、そして、中学校には寮生活をして学部園に励むと、そういうこともですね、考える必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、まあ、これについては教育長はまだ時期早々だということでございます。まあ、今後こういうのが出てくるだろうというふうに思いますが、要は小学校の統合が先じゃないかというふうに思っております。ぜひこれにつきましてもですね、少し統合についての教育長の考え方をお願いしたいというふうに思っております。それから旧中学校の跡地の利用でございますが、これも4校の残っておりますが、これの管理、維持管理が大変こう苦労しておるようでございまして、まあ、これを早急にですね、売却するなり、あるいは貸し付けするなり、そういうのを模索する必要があるというふうに思っていますし、ある人からはテニスコートを売却してできもらえないかという、そういうこう話も来ておりますので、まあ、もし具体的にですね、話が煮詰まれば、テニスコートあたりについては売却ができるんじゃないかと思っておりますから、これも見解をお願いしたいというふうに思っております。以上、よろしくお願いします。
はい、久保田教育長。
最初にお尋ねいただいたことの中で、きちっとした答弁ができなかった部分がありましたことをお詫び申し上げます。10問ってお答えをいたしたいと思いますが、全国学力学習状況調査のことにつきましては議員がお話になる分があります。ただこの小中学校の教育を進める分と高等学校による教育による分、そして大学に進学をする分等と、まあ、日本全国を見渡したときにいろいろあるわけで、実はですね、まあ、あまり大きな声では言えませんが、先ほどおっしゃるトップの県も大学進学率で比べますと長崎県より劣ってます。長崎県はむしろ、まあ、高等学校教育がいいのかもしれませんが、そういう状況もあります。あまり早く伸ばしすぎてですね、後の伸びしろをなくすという部分ももしかしたら人間の成長の中にはあるのかもしれません。生き死は伸びしろを求めて、ハウスであまり早くこう引き上げようとは考えておりません。広く豊かな広がりの中からと考えているところでございます。また小中一貫校につきましてはおっしゃるようにそのような形の中でありますし、ただですね、私立の学校がやはり生徒数を募集する上で大変こう、まあ、聞こえの良い形で、あるいはその今お話しする高校や大学の進学に対して直結するという利点を生かしながらされている部分があります。でこれは議員お分かりのように当然カリキュラムが変わってくるわけですね。極端な言い方をすると中学2年生でもう3年生の分の半分ぐらいまではこう授業を終わってて、あるいは高校2年ではもう高校3年の分まで終わってしまう、残り1年間はその入試対策に充てるとか、そういった教育の仕方がその人間の育つ上で果たしていいのかどうか、学力だけが偏って心の伴わないという部分もいろいろな犯罪の中の背景に指摘されているところもございます。総合的に考えさせていただきたいと思います。またご指摘の全寮制につきましては、教育の島の中でですね、これ考えさせていただくと、思い切った離島留学生と兼ね合わせたものができるかもしれないなと思っておりますが、 公立でするのか、私立でするのか、その辺の深い検討が残されているように思います。それから小学校の統廃合のことに関わっての芦部小学校の、部分につきましてのお尋ねがございました。もうすでに小学校統廃合検討委員会をした中での結論が出ておりまして、現在のままで現在の地に改築をしてほしいというのが地域保護者学校の意見として、近隣の学校地域もそのことについて異論はないということにより、耐震補強工事ができないという中で進めてきて、いろいろな意見を聞かせていただきながら現在に至っております。当然議員がお話しいただくことですから、新しい校舎を作りますので、いろいろな意味で対応できることを設計上構成上は考えなければいけないというのはあると思います。例えば芦部小学校の近隣校である2校と芦部小学校の3校を統合した時の児童数で考えた場合は、1学年2クラスには実はならない状況がございます。芦部町内の6小学校を1つに仮にすれば、それは複数学年の構成の児童数にはなるでしょう。しかしそのことがいいのかどうか、大変大きな問題を抱えております。そういう意味で今芦部小学校の方は建築することで進んでいることをご理解いただきたいと思います。また壱岐市の小学校の児童数の中で、例えば現在沼津小学校が児童数が26、7人です。しかし5年後はですね、39人から40人になるんですね。こういう地域も壱岐市の山村である特徴の中からございます。各地域保護者の方はその辺をしっかり考えていただいているように思っております。最後に中学校跡地のことにつきましてですが、先ほど固有的にお挙げいただきましたことについては、当然新しく渡良小学校が旧渡良中学校跡地にできておりますが、小学校の教育課程遂行上は飛び地でもあり、大した必要もないという認識を学校が保護者地域から聞いております。そうなりました時には、当然先ほど申しますように必要な手続きを取りながら、管財課の方と相談をさせながら購買の手続き等になろうかと思いますので、その利活用を望まれる方がおられましたら、当然そのニュースに目を向けていただけたらと考えます。
議長。
はい、呼子議員。
芦部小学校につきましては、私は、まあ、小学校を統廃合するならば芦部町に一つか二つというふうに思っておりますが、まあ、一番適当なのは今の芦部中学校のあの隣接地、まあ、そこが一番こういいんじゃないかという私の試験でございますが、今の八幡、多賀小学校、芦部小学校3つを合わせた、そういうところがですね、今頃また例えば芦部町内の箱崎中一緒にした時に拡張できるんじゃないかという、そういうこうこともですね、まあ、考えたわけでございますが、まあ、PTA あるいは地域の理解があって現在地ということでございますが、まあ、できれば今後の利用についてもですね、統合した後のその新築したのが無駄にならないような、そういうことをぜひ考えていただきたいというふうに思っております。それから旧中学校の跡地でございますが、まあ、早急にこれについてはですね、私は売却の手続きなり公募をしてやるか、まあ、そういうのを早くした方がいいんじゃないかというふうに思っておりますので、一応おつなぎをしておきたいと思います。まあ、以上、学校関係につきましては終わりたいと思っています。 2点目の人口減少、定住、移住促進についてでございます。まあ、これは先ほど小豊島議員の方から話があったのが、まあ、重複するわけでございますが、まあ、これにつきましては、特に、壱岐市は人口減少対策が一番こう問題でございまして、まあ、今回の地方創生につきまして、新たな新しい交付金で、この活性化をやろうということでございます。特に農林水産業、あるいは観光文化、スポーツ、地域資源を起こす、そういうことにですね、この創生会議の中で議論をしていただければというふうに思っておりますし、副市長の笹原副市長もおめでとうございます。地方創生のエキスパートでございまして、まあ、若い力で行動力を発揮していただきまして、まあ、域のなんかシンボルを作っていただきたいというふうに今念願するわけでございます。特にこの地方創生につきましては、先ほど言いますように地域資源を掘り起こすということでございますので、まあ、地方にとっては大変ありがたい制度でございますので、これをいかに立派なものにするか、まあ、10月にはその答申といいますか答えが出るようでございますから、期待をしておきたいというふうに思っておりますが、一つだけ地域資源の発掘の中で、私はこの前ちょっと話しましたように、湯本温泉を活用した、温泉の作物、まあ、これがこの地方創生の中で織り込めないかなという、そういうことをですね、考えておりますので、まあ、これについて人口減少とについての市長の考え方をお願いをしたいというふうに思っています。まあ、県内でも五島とか平戸とかかなりこの人口減少対策、定住あるいは I ターン、U ターンのそういうものに対するですね、予算もかなり使っておるようでございまして、ぜひこの創生会議で28年度の予算に反映できるようにお願いをしたいというふうに思っております。市長よろしく。
はい、白川市長。
横子議員の2つ目の質問でございます。人口減少、定住移住促進についてのご質問でございます。壱岐市総合戦略につきましては、昨日また本日の答弁の中でも申しております通り、現在10月末策定に向けて最終調整を行っております。現在の案では、国が示す今回の地方創生の4本の柱と同じように、安定した、まず第一に安定した雇用を創出する、2番目として人の流れを作る、3番として結婚、出産、子育ての希望を叶える、4番目に安心の暮らしを作るということで、この4つの基本目標に向かって具体的施策を検討しているところであります。議員がおっしゃるように、総合戦略の中でいかに人口減少を抑制していくか、そのために移住・定住促進や地場産業の育成、雇用創出などが重要施策に位置づけられているところであります。28年度予算の考えはということでございます。8月に国の平成28年度の概算要求におきまして、地方創生の進化のための新型交付金を1080億円とする制度の概要が発表されたところでございます。現在並行して策定を進めております。第2次壱岐市総合計画と壱岐市総合戦略に基づく施策の中で、新型交付金の活用も含め壱岐市の創生に結びつくよう優先順位をつけながら予算確保に努めてまいりたいと考えております。今、湯本の温泉の掘削というもう超具体的な事業を挙げておりましたが、総合戦略の中でこれをこうするということはまだまだと言いますか、そこまでの具体的な中身はないということをご理解いただきたいと思っています。また来年は国家予算となるわけでございまして、当初予算では新規の施策を見送ることとなりますけれども、基本的には昨日、町田議員の一般質問をお答えいただきましたが、この人口減少、 移住定住、このことが最優先でございますので、子育て支援の方から重点的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
以上。はい、呼子議員。
人口減少が一番最大でございますので、市長も賛成を多分されるだろうというふうに思っておりますから、もう投資予算で思い切って予算化をしていただきたいなというふうに思っております。昨日今日の質問と重複しますので、これで割愛をしたいと思っております。もう一点、ふるさと納税についてでございます。この納税の8月までの実績について、もし、集計ができておればお願いをしたいなというふうに思っておりますし、この応援者の寄付金に対するお礼の品、これでございますが、これがどういうのが現在、喜ばれておるのか、寄付者からですね、おるのかということをお願いしたいと思っておりますし、私はここにパンフレットを持っておりますが、パンフレットを今度新しく作り変えるということでございますが、できればこう統一したですね、ある程度こう店の名前も入っておりますが、例えば賞味期限が、日にちがその店によって違うというのがございます。一気の例えば干し物であると3日から5日とか1週間とかそういうのがありますが、これについてはある程度統一した方がですね、いいんじゃないかというふうに思っておりますので、今回の予算の中でも検討をお願いしたいなというふうに思っております。それとこの推進について、ふるさと創生の納税の推進について、どういう形でされているのか、私はこの前、東京和田会に総会に行きまして、約70部このパンフレットを持ってお願いをしました。全然知らないという方が大半でございましたので、説明をして分かったと、お礼品がいいなという、そういう話も聞いておりますし、以前したが何の音沙汰もないという、そういうことがございましたので、今後ですね、この推進については、私は少しこう行政については、下手中でご意見ございますが、我々経済団体がおりましたら、教材推進とかありますが、これはもうノルマがありまして、ある程度そういうのをしておりましたが、私は市の職員に1人1万円の納税をお願いした場合ですね、やっぱ相当の納税金額が出てくるだろうというふうに思っておりますので、ある程度職員も、そして我々議員もですね、責任を果たすということが必要じゃないかなというふうに思っております。これについての市長の考え方をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
呼子議員の3番目のご質問でございます。ふるさと納税についてでございます。議員ご質問の平成27年度8月末までのふるさと納税でございますが、申し込みベースで1986件3247万4千でございまして、これ申し込みベースでございますけれども、昨年度の実績の3173万4955円を今前で一応申し込みでは超えております。しかしながら本年度の目標額の1億円には今のペースでは到達できないということが予想されますので、昨日の答弁の中で申し上げましたように、今月中にお礼の品のカタログの改定やポイント制度の見直し、クレジット決済の開始を予定しております。今後市民の皆様にも当該のご親戚やお知り合いに PR をしていただくために、広報誌やチラシ、ホームページなどにより周知を図りながら、ふるさと納税の推進に取り組んでまいりたいと考えております。職員についてもですね、親戚などに、ぜひ、PR しなさいということを申しております。また渡良会の方が知らないということでございましたけれども、壱岐雪舟会、東京雪舟会ではですね、毎年やっておりますので、ぜひ雪舟会に出てきていただくようにお願いできたらなと思っているところであります。また目標額でございますけれども、1億円で出しております。昨日渡良、失礼しました、平戸の 不明のことを申し上げましたけど、その中で昨日は申し上げませんでしたけど、目標を1億円に置くならですね、実際1億円が本当に欲しいというならですね、2億円、3億円とかですね、目標を高く置かなきゃダメなんだということを言われました。しかしながら2億円中で8000万しか集まったら、本当は8万集まってるのにですね、半分もいってないじゃないかという、やっぱそういう叱りも受けそうでですね、やはり本当に欲しい、それを目標額として上げざるを得ないという気持ちでございます。でも現実にはですね、やっぱり目標額を高く持たないかんということのようでございます。それから何が人気商品かと言いますと、海産物と農産物、拮抗いたしております。その辺が非常に人気でございます。それから宣伝等々が、これはですね、 PR というのはどこまでやったら PR が良かったのか、私は PR をあんまりしなくてもですね、成績が上がればですね、おおよ PR やっとるという結果になるんじゃないかと思ってます。どれほど PR してもですね、実績が上がらなきゃ PR が不足してるんじゃないかと、こういう批判を受けるわけでございます。ちなみに現在、雑誌等で掲載を出しております。もちろん、ふるさとチョイス、インターネット、そしてホームページ等々出しておりますけれども、雑誌で申しますと、ふるさと納税完全ガイド、2015年版ですね、それから週刊現代、別冊週刊女性、それから家計のプロ直伝、ふるさと納税新話術術という5社のですね、雑誌に掲載をしているところでございます。いずれにいたしましても PR と合わせまして、実績を上げる、いかに上げるかということについて、職員一丸となって取り組んでまいります。
以上。はい、横子議員、
もう時間がなくなりましたが、ぜひ1億円に向かって邁進をお願いしたいというふうに思っています。最後でございますが、先般子ども議会を開催しました。その時の状況を府警から少しこう私に電話がございまして、それぞれ各中学校の4名、16名が、立派な息の今の現状を質問したということをですね、生徒の方はある程度評価があったんですが、答弁、これに対するですね、市長が答弁をしなかったと。直接やっぱり市長が子どもたちに答弁をしてほしかったと。そういう話がですね、来ておりましたので、次回の子ども議会には検討されまして、できれば市長、教育長がですね、答弁される方がいいんじゃないかなというふうに期待、子どもたちが期待しておりますから、よろしくお願いしたいと思います。以上をもちまして終わりたいと思います。ありがとうございました。